お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書6章11節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書6章の学びをしていますが、6章の11節。あなたは金と銀を取って冠を作り、それをエフォサダクの子大祭司ヨシュアの頭にかぶらせ。この短いゼカリア書の中での話の順序に注目してください。ご自分の民と世界のすべての異邦人の国々に対する神様の裁きを描写した幻の後に、このキリストが来られること、そして王の王、主の主として主が体感されるということが書かれています。その時の主イエス・キリストの三重のミニストリーを見るのは興味深いことです。預言者、祭司、そして王であることがキリストの三重のミニストリーです。最初の期間の主のミニストリーは神様の預言者としてのものでした。それは主が2000年以上前にこの地上に来られた時のミニストリーでした。主は神様のために語るために地上に来られ、主ご自身が神様を人間の姿で明らかにされた神様の御言葉でした。そして主はあなたの罪と私の罪のために十字架で死なれたことによって神様の愛を明らかにされました。主は神様の預言者でした。今の時代、主は神様の祭司でもあられます。主が天に昇られた時、主は垂れ幕を通って至聖所で私たちの罪のためにご自分の血をお捧げになりました。今日、主はそのところで私たちのために取りなしをしておられるのです。私たちの生活の中に罪があるとき、主は私たちのために仲裁に入ってくださり、私たちはその罪を主に告白します。主はそこで私たちの大祭司として奉仕しておられるのです。将来のある日、主はもう一度出てこられます。黙示録は主が王の王、主の主として来られることをとてもはっきりと示しています。預言者、祭司、そして王であることがキリストの三重のミニストリーなのです。さて、キリストはもう一つの比喩によって表されています。ゼカリア書6章の12節。彼にこう言え、万軍の主はこうおせられる。見よ、一人の人がいる。その名は若枝だ。彼のいるところから目を出し、主の神殿を建て直す。若枝はヨシュアの名前ではありません。主イエス・キリストに与えられた預言的な名前です。主は2000年以上前に若枝、砂漠の地から出る根としてこの地上に来られました。そのことがイザヤ書53章の2節にこのように預言されています。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には 私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。まさに主が人類のところに来られたという事実自体、そしてイスラエルがローマに従属している時に来られたというのは、世界で最も驚くべきことです。主は平民であるエッサイから出られたねと呼ばれました。なぜなら、主イエスがお生まれになった頃には、ダビデの王家の血筋は貧困と卑しい身分に戻ってしまっていたからです。ですから主は確かに砂漠の地から出る根でした。あなたがカリフォルニア州の東にある極端に荒れ果てた砂漠地帯を歩いていたとします。歩いていてもほんの少しのサボテンと一匹か二匹のガラガラヘビ以外は何一つ育っているものを見ることはありません。するとどうでしょう。突然そこに美味しそうな緑のレタスが育っているのに行き当たります。当然あなたはびっくりすると思います。そしてそのことをうまく言葉では説明することができないと思います。主イエスはちょうどそのようで砂漠の地から出る根なのです。イエス・キリストは若枝としてもう一度地上に戻ってこられます。そして今度は若枝は世界を治められるのです。またここには彼のいるところから芽を出し、主の神殿を建て直すと書かれています。お分かりのように、これは宮を再建するのに悪戦苦闘している残りの者たちに励ましとして与えられたのです。ハガイ書の中で見たように、多くの人々にとってこの宮は小さく、取るに足らないものに見えましたが、神様の目にはご自分の宮は一つの家です。荒野の天幕、ソロモンの神殿、ゼルバベルの神殿、ヘロデの神殿、大観難時代の神殿、千年王国の神殿といった一連の宮があるのですが、神様はそれを一つの家と呼ばれるのです。神様はゼルバベルの宮を別の家とは見られませんでした。一部の人たちはこの宮を取るに足らないものと考えましたが、神様はその重要性を判断するのはご自分であると言われます。そしてこの宮は神様のご計画と目的の中にあるのです。私は神様のために対してお役に立つことができませんなどと嘆く多くの手紙が届きます。それはゼカリアの時代の落胆した残りの者たちの叫びでもありました。彼らが建てていた宮は、華麗なソロモンの宮に比べればつまらないもののように思われました。でも神様は彼らに、彼らが建てている宮は神様の御心にかなっており、その宮の重要性を決めるのは神様ご自身であることを保証しておられます。南カリフォルニアで最も偉大な講談は教会の中にあるのではないと思います。一部の親愛なる神様の生徒たちが伏している病床が最も偉大な講談です。最近私は私たちの聖書を教える番組を聞いている若い男性のことを聞きました。彼は首から下が麻痺しているのですが、とても輝いたクリスチャンで、キリスト教の文書を続けて送り出しています。私にはよくわかりませんが、神様のための彼のミニストリーは、他の誰のミニストリーよりももっと重要なのではないかと思います。ミニストリーの本当の価値は、人間が決めるのではなく、神様に決めていただくべきものです。そして私たちにとって重要なことは、神様の御心の中に入っていくことですと、マギー博士は述べています。ハガイとゼカリアは、人々を励まし、次のように語ったのです。あなた方は、神様があなた方に対して欲しいと願っておられることをしている。確かに小さいことに見えるが、神様のご計画と目的に沿っているのだ。 だからこそあなた方の働きは偉大であり、大きい働きなのだ。この働きが主イエス・キリストがこの地に来られて、ご自分の御国を立て上げられる結果となるのだ。またここには、見よ一人の人がいる、その名は若枝だと書かれています。神様の御言葉は、若枝だとしての主イエス・キリストのことを四通りの呼び方で語っています。第一にまず主はダビデの若枝だと呼ばれています。エレミア書23章の5節にはこのように書かれています。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えて、この国に公義と正義を行う。ここでは、キリストはダビデの若枝である王として示されています。第二に、ゼカリア書三章八節ですでに見たように、主はエホバのしもべである若枝として語られています。ゼカリア書三章八節。聞け、大祭司ヨシュアよ。あなたとあなたの前に座っているあなたの同僚たちは、印となる人々だ。見よ、私は私のしもべ、一つの若枝を来させる。そして第三に、キリストは一人の人としての若枝として語られています。ゼカリア書六章の十二節にはこのように書かれています。一人の人がいる。その名は若枝だ。そして最後に主は、エホバの若枝だとして示されています。イザヤ書四章の二節にはこのように書かれています。その必修の若枝は、麗しく栄光に輝き、地の実は、イスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。新約聖書の福音書の記録には、主イエスは同じように四つの方法で、メシアとしての地位が説明されているというのは興味深いことです。マタイの福音書の中では、主はダビデの若枝である王です。マルコの福音書では、主は若枝であるエホバのしもべです。ルカの福音書では、主はその名を若枝という完全なる人であるお方として示されています。そしてヨハネの福音書の中では、主はエホバの若枝、御子なる神様です。これは私たちに与えられたイエス様がこの地上を人類の家族の一員として歩まれた時の素晴らしい肖像画なのです。ゼカリア書6章に戻りますが、13節から14節。彼は主の神殿を建て、彼は尊厳を帯び、その王座について支配する。その王座の傍らに一人の祭司がいて、この二人の間には平和の一致がある。その冠は、ヘルダイ、トビア、エダヤ、ゼパニアの子、ヨシアの記念として、主の神殿のうちに残ろう。その王座の傍らに一人の祭司がいて、この二人の間には平和の一致がある。という箇所が、英語訳では、そして彼は、自分の王座について祭司となる。そしてその両方の間には平和の一致があると訳されています。ここには、彼は主の神殿を建てと書かれています。彼は貧困と卑しい身分から出てきた若枝だ、神芽です。彼は主の神殿を建てとは、千年王国の神殿を指しています。メシアであるキリストがその王座について支配する。そして彼は自分の王座について祭司となるのです。主は王と祭司の両方になられます。二つの職務は一人のお方の中で一つにされます。 またここには、その冠は記念として主の神殿のうちに残ろうと書かれています。ヨシュアがこの冠をかぶることはありませんでした。これらは戴冠式の象徴として彼の頭の上に置かれただけでした。ユダヤ人の伝承によれば、その後、冠は象徴として宮の一番上の窓のところに記念として置かれたと言われています。それはメシアが来られること、このメシアは王であられるだけでなく、祭司でもあられることを思い出させるものとなったというのです。ゼカリア書6章の15節。また遠く離れていた者たちも来て、主の神殿を建て直そう。この時あなた方は、万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知ろう。もしあなた方が、あなた方の神、主の御声に本当に聞き従うなら、そのようになる。また遠く離れていた者たちも来て、主の神殿を建て直そうと書かれています。メリル・アンガー博士は、この箇所について次のようなコメントをしています。遠いバビロンからの代表団が、銀と金を、その時に建設途中にある宮のための捧げ物として持ってくるというのが、ゼカリアの予告している状況であった。この予告は、将来に輝かしい宮が、すべての国々の祈りの家としてエルサレムに建てられ、そして遠くの異邦人たちでさえも、彼らの礼拝と捧げ物を携えてくるというものである。イザヤもまた、千年王国の時に異邦人の国々がエルサレムの宮にやってくることについて、次のように語っています。イザヤ書2章の2節。終わりの日に、主の家の山は、山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。この章の12節13節には、キリスト、若枝が主の宮を建てると書かれていたことを思い出してください。そして私たちの目の前にある節にも、また遠く離れていた者たちも来て、主の神殿を建て直そうと書かれています。国々は主の神殿の中に彼らの富をつぎ込みます。これらの箇所でメシアについても、また遠くから来る人々についても、主の神殿を建て直すという同じ表現が使われていますが、私たちはこれを区別する必要があります。なぜなら、主イエスご自身だけが宮を建てられるのだからです。またイザヤ書には、主の神殿はすべての民の祈りの家と呼ばれています。イザヤ書56章の6節から7節にはこのように書かれています。また、主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった外国人が皆、安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。ゼカリア書6章の15節。この箇所についてマギー博士はさらに次のように述べています。ここには、この時、あなた方は万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知ろうと書かれています。明らかにこれはメシアであられるキリストがご自身で神様の御言葉の真理を確立されることを意味しています。またここには、もしあなた方があなた方の神、主の御声に本当に聞き従うならそのようになると書かれています。 私はこれを預言の成就が彼らの従順にかかっているという意味であるとは理解していません。なんなら預言は神様の永遠のご計画と目的の中にあるからです。むしろ彼らがこの預言の成就に預かるかどうかが彼らの信仰と従順にかかっているのです。ゼカリア書の最初の区分を締めくくるにあたって、私たちはこの箇所が歴史と預言の流れのどの部分にあるのかを突き止める必要があります。この区分を通っていくときに道に迷うことで、神様がご自分の御言葉の中に置かれた聖書の最も偉大な原則の一つを見失う可能性があります。預言を教えようとする人は、この書を十分に注意深く勉強すべきです。そうすればその人たちは的を外れたおかしな解釈をすることがなくなるはずです。ゼカリアの幻がとても象徴的であるので、私たちはとかくそれらがただ昔の預言者のデタラメな夢のたわごとであると結論付けてしまいがちです。そしてこれらの夢がお互いに全く関連性がないと考える人たちは、自分たちが思うように何とでも解釈する自由があるのだと思っています。幻の中の一つだけを文脈の中から取り出して、馬鹿げた解釈をする危険もあります。預言を解釈することの偉大な原則の一つは、預言には人の私的な解釈を施してはならないということであることを、私たちは肝に銘じなければなりません。つまり預言の解釈は、預言全体の中の的確な位置に当てはめなければならないということです。ゼカリアに与えられた幻のすべては、お互いに関連し合っているということを念頭に置いておく必要があります。それらの幻には地域的な意味もありますし、同時に歴史の概略をも述べています。幻はイスラエルの敵の滅び、イスラエルの清めと大祭司としての証への回復を含む、イスラエルの国の将来全体を描きます。この箇所は偉大な祭司である王であるお方としてこの地上を治めるために来られるキリストの来臨をもって終わります。このすべては宮を建てることで悪戦苦闘しているゼカリアの時代の落胆している残りの者たちに対してゼカリアを通して神様によって励ましとして与えられたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨシュアの大観というテーマでゼカリア書6章11節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。